特集 PM2.5 から身を守ろう2ページ。今年の1月ぐらいからニュースなどでよく耳にするようになった PM2.5。中国における深刻な大気汚染の発生を受け、原因物質の一つであるこの PM2.5 が大陸から日本に飛来し、健康に影響を及ぼすのではないかと心配されています。そこで気になるのは、PM2.5 が健康にどのような影響を及ぼすのか。住んでいる地域の PM2.5 濃度を知るにはどうすればよいのか。そして影響を防ぐための効果的な方法とは何か。今月号では、知っておきたい PM2.5 の基本知識と日常生活の中でできる対策方法をご紹介します。注意、空がくすんでいても必ずしも PM2.5 の影響によるものとは限りません。黄砂や花粉など他の影響の場合もあります。微小粒子状物質 PM2.5 って何？大気中に浮遊する粒子状物質で、その粒子径が 2.5 マイクロメートル以下の粒子のことです。髪の毛の直径70マイクロメートルの約30分の1となるため、人の目には見えません。1マイクロメートルは100万分の1メートル。PM2.5 は工場や自動車、船舶などの燃焼から直接排出される粒子、一次生成だけでなく、一次生成で排出されたガス状の物質が大気中で化学反応することによって生じた粒子、二次生成が多く含まれます。また、土壌粒子、海塩粒子、海の塩、火山噴煙などの自然起源のものもあります。微小物質とその直径を記した図があります。海岸の細砂、細かい砂、流形、粒の直径90マイクロメートル、髪の毛、直径50から70マイクロメートル、SPM、流形、10マイクロメートル以下、PM2.5、粒径 2.5 マイクロメートル以下、スギ花粉30マイクロメートル、黄砂4マイクロメートル、PM2.5、2.5 マイクロメートル以下、スギ花粉は黄砂の約 7.5 倍、PM2.5 の約12倍。図の説明終わり。長崎県壱岐市内では PM2.5 をどのように観測しているの？長崎県では壱岐大気観測局を市役所郷の浦庁舎裏に設置して PM2.5 のほか、高化学オキシダント濃度、窒素酸化物、浮遊粒子状物質などの大気汚染の状況を常に監視しています。PM2.5 の測定器は上部、上の部分から空気を集めて測定に使います。得られたデータは自動的に壱岐振興局に送信され、こうして集められた測定データがリアルタイムに長崎県のホームページ、および環境省のホームページ上に公表されています。写真が3枚あります。1枚目、壱岐大気観測局市役所郷の浦庁舎裏。2枚目、測定器の上部。3枚目、PM2.5 測定器。写真終わり。PM2.5 の健康への影響は、非常に小さな粒子のため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器疾患や循環器系へ 影響を与えると考えられています。ただし、現在のところ、どれくらいの量を吸い込むと危険なのかは、はっきりとは分かっていません。けれど、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、環境基準が定められています。環境基準、1年平均値が15マイクログラム毎立方メートル以下、かつ1日平均値が35マイクログラム毎立方メートル以下。また、環境省では、自治体が住民に対して注意喚起をするための暫定的な指針となる値として、1日平均値70マイクログラム毎立方メートルと定めました。暫定的な、一時的な、差し当たりの。これは PM2.5 濃度がこれを超えると、健康影響が生じる可能性が高くなると考えられる濃度水準です。ただし、この濃度を超えたからといって、すべての人に必ず影響が生じるというものではないことに留意が必要です。個人差があり、子どもや高齢者、呼吸器系や循環器系の病気を持つ人などは、これより低い値でも、健康に影響を及ぼす可能性があります。自治体が注意喚起をするための暫定的な指針となる値、1日平均値70マイクログラム毎立方メートル。壱岐市における注意喚起の取り組みは、午前4時から7時までの3時間の PM2.5 の平均値が85マイクログラム毎立方メートルを超えた場合は、その日の平均値が国の定めた暫定指針値70マイクログラム毎立方メートルを超えると判断して、午前8時30分までに告知放送、ホームページなどにより注意喚起情報をお知らせします。なお、注意喚起情報は、翌日午前0時をもって自動的に解除となります。表があります。PM2.5 判断基準。暫定的な指針となる値1日平均値。行動の目安。1時間値午前4時から7時までの平均値の順に読みます。70マイクログラム毎立方メートル超。不要不急の外出は控える。屋外での激しい運動はできるだけ減らす。外出時は適切なマスクの着用が望ましい。屋内に粒子を持ち込まないように、室内の換気は必要最小限度とし、洗濯物はできるだけ室内に干すなど、工夫を行う。85マイクログラム毎立方メートル超。市より注意喚起。70マイクログラム毎立方メートル以下。特に行動を制約する必要はないが、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者などにおいては、健康、体調の変化に注意が必要です。85マイクログラム毎立方メートル以下。1時間値、1日平均値を1日の早い時間帯に判断するための値。表終わり。1年のうち PM2.5 濃度が高くなると予想される時期は、 PM2.5 は季節による変動があり、例年3月頃から5月頃にかけて濃度が上昇する傾向が見られ、秋頃には比較的安定した濃度が観測されています。また、黄砂も偏西風により九州を中心とした西日本へ運ばれ、同じく3月頃から5月頃にピークを迎えます。 この時期は PM2.5 と黄砂のダブルパンチによる影響が懸念されます。グラフがあります。平成24年度の壱岐市における PM2.5 の1日平均濃度の推移を表したものです。縦軸には PM2.5 濃度1日平均値を10マイクログラム毎立方メートルごとに90マイクログラム毎立方メートルまで区切って示してあり、横軸には4月、5月、6月と順次3月までの12ヶ月が記されています。また、環境基準である35マイクログラム毎立方メートルが赤い線で記されていて、それを超えたポイントが見やすくなっています。各月とも1ヶ月間の推移がグラフ状になっていますが、一つ一つを読み取るのは難しいので、環境基準を超えている部分について説明します。環境基準を超えているのは、4月1箇所、5月2箇所、7月2箇所、11月2箇所、2月1箇所、3月2箇所となっており、最も大幅な超過は3月の約80マイクログラム毎立方メートルです。次が5月の約55マイクログラム毎立方メートル。3番目が3月の約53マイクログラム毎立方メートルです。グラフの説明終わり。現在の PM2.5 の濃度に関する情報はどうすれば入手できますか？環境省や長崎県のホームページで速報値が公表されています。もちろん、壱岐市の現在の濃度もホームページで確認できます。写真が3枚あります。1枚目、環境省大気汚染物質広域監視システム、空豆くん、環境省。2枚目、長崎県環境保健研究センター大気環境速報システム、長崎県。3枚目、壱岐市ホームページのトップページ。1時間値が85マイクログラム毎立方メートルを超えた場合は、こちらの新着情報に注意喚起情報を表示します。写真終わり。マスクの着用は効果がありますか？医療用や産業用の高性能な防塵マスクは、微粒子の吸引を減らす効果があります。ただし、マスクを着用する場合には、顔の大きさに合ったものを空気が漏れないように着用しなければ、十分な効果が期待できない一方、着用すると少し息苦しい感じがあるので、長時間の使用には向いていません。また、一般用マスクには様々なものがあり、PM2.5 の吸引防止効果は、その性能によって異なると考えられます。市では今後も市民皆様の生活に混乱がないよう、情報の提供など、慎重かつ迅速に対応します。喘息など呼吸器系や循環器系疾患をお持ちの方は、体調変化に注意し、異常がある場合は医師にご相談ください。問い合わせ、環境衛生課、電話 45-1111。